理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第45回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は吉安さんは諸事情でお休みです。
はい、
はい、
2人で頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、
北海道はちょっと涼しくなってきましたよ。
お、
今日もねだいぶ、寝やすいかなと。
おお、
うん、
東京もだいぶ涼しくはなってきたんです、ここ1日2日、うん、
あ、そうなの。
おう、はい、ただやっぱり1週間前までは夜中は、うん、ジメジメしてやっぱすごく寝づらかったですね。30度近くあったと思います。
夜で30度はちょっと死んじゃうね、僕はね。
そうですね、窓を開けていれば若干風が入るんですけど、さすがに窓を全開で寝るわけにはいかないので。
さあ、そっか、
うん、文明の利器のクーラーというものにお世話になりましたね。
そうだね、うちはね、はい、うん、最近ちょっと涼しいからね、窓を開けてるとちょっと寒いぐらいだから。
あ、もう寒いんですか。
なんかね天気予報でね、もう北海道は暑い日はないかもねみたいな。だからね、夏終わったかなって感じかも。
あらららら、ら、
うん、
私お盆の時に、うん、もう一番暑い時期ですよね、ちょっと出かけてきたんですね。
お、どちらへ。
多摩動物公園というところに行ってきました。
ほう、動物園か。
多摩動物園、多摩動物公園、
まあ、動物いるんだよね。
そうです、動物がたくさんいたんです。
ほうほうほう。
で、まあ、実際は本当は人と待ち合わせをその場でしていたんですけど、
うん、
ちょっと、うまく会えなくて一人で行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
ほう。
で、お盆の時期なので非常にまあ混んでるかなと思ったんですけど。
あ、そうだよね、みんな休みだしね、
うん、そうなんですけどガラッガラだったんですよ。
あ、そうなの。
多分暑いからだと思います、うん、
そっか。え、うん、建物、動物、こう、あ、そっか、外か、気温。
外です、はい。
そりゃ暑いやね。
うん、で、まあ、動物とかは、まあ、比較的それでも、暑さに強い動物とかも多いのでいいんですけど、人の方がバテちゃう、うんうん。
あー、そうだよねな、歩いて見てるだけでね。
はい、で、あそこは坂が多いんですね、丘にあるような動物園なので。
歩くの大変だね、そしたら。
移動がもう全部坂になるので、多分ちっちゃいお子さんであの炎天下だと結構やばいんじゃないかなっていうぐらいのところだったんですけど、
ね、熱中症とかになっちゃうよね、う
ん、そうなんですけど、私どうも暑さに強いらしく。
あ、平気なの。
なんかちょっと倒れれば可愛かったのかなと思うんですけど、うん、ずんずんずんずん歩いて、もうおかげでいろんなところ見てきました。
多摩動物公園は何、こうメジャーどころの有名動物みたいな、こう売り何なの。
まあ、一通りいろんな動物はいるんですけど、
うん、
やっぱり日本でも珍しいといえばコアラだと思うんですよ。
あ、コアラがいるんだ。
コアラがいますよ。
へえ。
で、
見たことない。
うん、コアラはあの建物の中にいるんですね、
うん、あ、さすがに、
はい、コアラ館って呼ばれている建物の中にいるんですけど、
うんうん、
そのコアラが日本に来たばかりの時に私行ったことあるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、でその時はそのコアラ館の周りをずらーっと人が並んでいて、
はあ、
コアラを見るにもすごく時間がかかった、入る建物に入るにも時間かかったし、
うんうんうんうん、
実際そのコアラ館の中でももう後ろから押されて押されて
、
うん、で肝心のコアラは寝てるんですよ、お尻向けて。
まあみんなほらね、新しいもの好きだからさ。
そうなんですよね、うん、で多分私それ以来だと思うんですけど、うん、この間行った時はガラッガラで、
ああ、もうコアラじゃみんな振り向かねえんだよ。
ただお昼をあげる時間があったんですけど、その後に行ったんですね、
う ほうほうほう。
そしたらもうコアラユーカリムシャムシャムシャムシャ食べてるんですよ、目の前で。
あ、何、あのこう何、木にぶら下がっくっついてるわけじゃねえの普段。
いや、木の上で、うん、多分ユーカリの葉を入れ替えるらしいんですよ、お昼の時間
に。そうかそうか、そうで、はい、あのユーカリの葉は、ユーカリの木っていうのは基本ほとんど日本にはないはずだから、
うんうんうん、
うんうん、葉っぱをどうしてんだろうね、輸入してるのかしらね。
まあ枝がそのまんま置いてはあったので、うん、まあ、どっかで枝として輸入してるんですかね。
そうだね、ユーカリしか食べないんでしょやつらは。
そうなんです、超贅沢ものなんです。
他の葉っぱも頑張れば食えなくもないのかもしれないけど、
でもユーカリしか食わないんだな。そうなんですよね、美味しいって話は聞かないんですけどね、
う
ん、
あれ確か他の動物にとってはなんかこうあんまりよろしくない毒が入ってるみたいなさ。
あ、聞きました、うん、聞きました、う
ん、コアラさんだけが食べられるみたいなさ、
うんうん、で分解するのに時間がかかるから食べた後は寝てるって聞きました、
うん、ああ、それでいつも寝てるのか。
そうなんですよ、
あの別にこう抱っこをしてできるとかそういうわけではないのね。
そうですね、ガラスの向こう側にいるので触ることはできないんですけど、うん、
ああ、そっかそっかそっか。
もうでも1メートルぐらいの距離でした。
実際どれぐらいの大きさなのコアラって。
ちょっとその大人か子供かがちょっとはっきりはしないんですけど、
うん、
座ってるそのお尻から頭までのサイズでだいたい 3、40センチぐらいでしたね、
うん、意外にちっちゃいんだね。
うん、だから子供なのかもしれない。
うん、ちょっと大きめのぬいぐるみぐらいなもんか。
もうそんな感じ、多分抱いてモフモフしたい感じ。
でもあれだよね、きっと抱っこしたら意外にワイルドな香りがする
あの
野生動物だしさ、
多分爪がちょっと鋭いんじゃないかなとは思いますね。
そうだね、爪鋭そうだよね、う
ん、木の上で生活してるんでね。
うん、でなんかご機嫌斜めでかじってきたら嫌だしさ
大きな鼻でね、ふんごふんごさね、匂いさかがれてとか。
可愛いけどなんだかんだやっぱり野生動物だからね。
そうですね、
うん、
本宮さんは何かありましたか。
そうだね、野生動物という話で言えばね、哺乳類じゃないけど今日はね、昆虫の一大事件があって
今日ですか。
うん、ちょうど今日の外にね、会社でちょっとお客さんとこ行くのに外出たら、
はい、
ちょっと雨上がりにね、なんか道路の端で何かこうジジジジジジジジって音が聞こえて、
うん、
なんだろうなと思ったらなんかセミがどうも道端に落ちてるのが見えたのね。
あー、なるほど、うん、もうあセミも
最後ですね。寿命が来たセミかなと思って、うん、どれどれって近づいてったら、
はい、
そうではなくてね、セミがね、
うん、
スズメバチに襲われていたのね。
スズメバチに。
そう、スズメバチがセミを抱きかかえてお尻でものすごい針をブスブスブスブス刺してるわけ、
うん、その針見えるんですか。
ちょっと見えてたよ。
ほ
らスズメバチって針何回でも使いまくれるからさ、もうなんかあっちこっちにプスプスプスプスプスプス刺してて、もうセミはもうまさに虫の息だよね。もうダメだって感じで、
はい、
スズメバチって肉食だからさ、
はい、
うん、で基本的にそのプスプス刺して死んじゃ、うん、殺した後は、うん、むしゃむしゃむしゃむしゃこのちぎって肉団子にして、巣に持ち帰って幼虫に虫のお肉を与えるはずなんだ。そうそう、それで、
うん、
スズメバチってね、あの夢中になってると安全なわけ。
あ、逆に人が近づいても。
そうそうそう、だからもう今僕セミに夢中って感じだから
、うん、
iPhone でものすごいもう近づいて5センチぐらいまで、10センチぐらいかな、もう接近してパシャパシャ写真撮っても全然、うん、まあ、気をつけてたけどね、もうセミに夢中だからさ気づいてないわけこっちにね。
へー、
わお、すごいの撮っちゃったと思って、
うん、
で、あ、お客さんとこ行かないとと思って、お客さんとこ一回りして、
はい、
あ、2、30分経ってからかな、会社に戻ってきてさ、
はい、
車を止めて、あ、セミどうなったかな、ハチどうなったかなと思って、はい、もう一回近づいてったら、
はい、
あのそれね、あの道路の真ん中だったんだ。
あ、はい、うん、セミが襲われてた場所が。
そうそうそうそう、でね、うん、
うん、2匹とも車にひかれてぺったんこになった
。あら、
あらららららあーと思って、いやいやいや、ショックだったね。でほらねえ、セミに夢中でお構いなしに周りなんかちっとも気を回さないからね、スズメバチくん。
あ、逆にそうですよね、野生の蜂が車に引かれるなんてあんまりなさそうですもんね。
そう、よっぽど夢中だったんだろうね。いやー、なんかね、残念というか無念というかさ。
ほら、それはひと夏の重大なイベントでしたね。
なんかね、あ、切なくなったというか、うん、蜂もバカだなお前と思ってさそうそう、まあそんな一大事件があった感じでね。
今日はどういったお話ですかね、本編は。
そうですね、はい、前回に引き続きまた星の話をしたいと思うんですけれども、もうすぐね、ほらさっきも話した通りちょっと涼しくなってきたので、
はい、
以前もちょっとやったんですけれども、
はい、
それには触れていない部分の秋の星座をご紹介したいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いします。
香里さん、
はい、
いきなりなんですけれども、
うん、
秋の星座で一番最初に何か思い浮かぶ星座はありますか？
秋の星座ですか？
うん、
なかなかなんかパッとは浮かばないんですけど、例えば今の時期まだ少し夏の大三角形が見えるなと思いながらふっと振り返ると、
うんうん、
そうですね、カシオペア座が見えてくるかなっていう感じですかね。
あ、カシオペアっていうのはね、うん、基本的にこう一年中見えてる星座ではあるんだけれども。
あ、一年中見えてるんですか、実は。
うん、カシオペアはね、ほら、
ららら、
反対側は北斗七星なんだけど、
うん
うん、カシオペア一年中見えてるんですけど、
うん、
これね、やっぱり秋この時期になると空の高いところに来るので、
うん
うん、やっぱりカシオペアはね、秋の星座の一つなんですよ。
おお、じゃあ間違ってなかったですね。
そうそうそうそう、カシオペアは秋の星座です。はい、だけどね、
はい、
今日はね、カシオペアの話は一切しません。
せっかく唯一知ってる星座だったかもしれないのに、
う
ん、
ああ、そう、それは残念だったね。あのね、カシオペアはね、確かね、僕ね、1年ぐらい前にね、この秋の星座のご紹介をした時にね、ちょこっとお話をしているので、はい、まあ話してもいいんだけどもさ。
わかりました、
第23回で確かね、僕がね、一人喋りをしてた短い15分ぐらいのお話だな、これ。
わかりました、
その時にお話をしているので、はい、でも、うん、ちょっと恥ずかしいから聞かなくてもいいかも。
もう暗記するぐらい聞きます。
いやいや、お恥ずかしい。まあ、このカシオペアはね、うん、
はい、
秋の星座で、うん、まあまあまあありますね。
はい、
ちょっとね、そしたらね、復習も兼ねて、はい、秋の星座の見つけ方というか、というのをやっていきたいと思うんですけれども、
はい、お願いします。
大体まだ今夏の終わり、まだ秋にっていうには早いよね。
そうですね、
うん、これがね、やっぱりちょっと遅いんだけれども、夜中の12時とか1時ぐらい、うん、今時期だとね、
うん、
かなりの深夜なんだけれども、そうするとほら、秋の星座でね、一番見やすい、ペガスス座の秋の大四辺形が昇ってくるのね。
ペガスス座、
うん、ペガスス座、あの羽の生えたお馬さんの星座ね。
あれってペガサスじゃないんですか？
うん、どっちでも合ってるんだけれども、
はい、
一応星座的な言い方、日本語で言うと、うん、ペガスス座ですね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、ペガサスっていうのは、あれはなんだ、英語で言うとペガサスみたいになる。
ペガサスなんですね。
ペガサスかもしれないけど、よくわかんないけど、あの、うん、日本読みで星座のことを表記する場合はペガスス座ですね。で、これはね、すごくわかりいいと思うんです。
うん、
真四角のね、枠が登ってくるような感じだから、
おお、すみません、ちょっと聞きたいんですけど、例えば、はいはい、秋の星座って、うん、まあ、言いますよね、まあ、それ以外にも春の星座とか夏の星座って言いますけど、
うんうん、
大体何時ぐらいに見えるっていうのが秋の星座なんですか？
あ、例えば夏の星座っていうと、うん、やっぱりね、あの北半球のここら辺だとさ、南側の空に見えている星座で、まあ8時とか9時ぐらいに見やすいポジションにある星座がその季節の星座かな。
あ、なるほど。
うん、
そうそう、結局ね、今でも早い時間だと夏の星座見えるし、
うん、
夜になって秋の星座が見えてきて、明け方に冬の星座見えるのかまでは分かんないですけど、結局動いてますもんね、
う
ん、
そうだね、うん、そうそう、だからまあ8時9時ぐらいに一番見やすい真南に来てるとかね、真上に天頂付近に来てるっていうのが、まあその季節の星座かな。
ああ、なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます。
だから、まあ、今9月になる前後ぐらいだけれども、
はい、
夏と秋の境目ぐらいかな、
うん、
うん、だから秋の星座の代表の今ね、うん、ペガスス座っていうのはちょっと遅めに昇ってくるような感じかしらね。
うん、
まあこの星座がね、一番ちょうどもう何ちゅうんだろう、南中って一番南に来た時は、
はい、
まあ、ほぼ真上なので、
うーん、
うん、ほぼもう天頂付近にあるのでね、
うん、
わ、うん、かりいいんですけれども、
はい、
ちょっとこの星座から他の星座を探す方法をご紹介していきますね。
はい、お願いします。
まずですね、このペガスス座の方を向いて、
はい、
多分ね、その11時とかそれぐらいだと東の空に昇ってきたばっかりだと、ちょっとまだね、うん、他の星座が出てきてない時もあるので、
うん、
もうちょっと秋が、ね、進行してきて、このペガススの、四辺形が一番南側、まあ、一番高いところに登ったあたりをちょっと想像してみてくださいね。
はい、
まずその体を南に向けた状態で、ペガススの四辺形を見ます。
はい、
まあ、ほぼね、首は真上に向いてると思うんですけれども、
うんうん
うん、それでこのね、ペガススの四辺形を形作ってる4つの星、うん、
はい、
うん、体を向けているので、あえて右とか左っていう表現をしますけれども、
はい、
一番左上の星、
うん、
うん、この星はね、実はペガスス座ではなくて、
四辺形の一つだけど別の星なんですか？うん、
これはね、実はアンドロメダ座の星になります。
あら、
うん、それでもね、昔はね、ペガスス座の星座の星でもあったんですよ。
え、星座の星でもあったってことは、うん、2つの星は、星星座は隣り合ってくっついてるんですか？
うん、ね、1つの星で2つの星座の星として扱われてたんだけれども、今ほら、なんちゅうだろう、星座って土地分けしちゃってるので、はい、ここからこっち、この土地は何座ですよって区分けをしちゃった時にね、うん、じゃあこの星はもうアンドロメダ座の星にしましょうっていうことで、
うん、
アンドロメダ座になりました。
はい、
うん、
ま、じゃあペガススの左隣にアンドロメダがあります。うん、左上か、
左上ですね、
アンドロメダがありました。う
ん、はい、で、
はい、
このね、4つの星の、
はい、
右上と右下の星、
うん、
うん、これを縦にね、
うん、
ずっと南側の方にずっと目を下ろしていくと、
うん、
かなり低いところにポツンと一個だけね、明るい星があるんですよ。
おー、うん、南側の方にまっすぐ視線を落としていくんですね。
そうですね、だから、はい、ほぼ南の空の低いところに顔が向いてると思うんですけれども、
はい、
うん、そこにね、一個明るい星があって、
うん、
その星がね、南の魚座のフォーマルハウトっていう星になります。
え、これって普通の魚座とは違うんですか？うん、
こっちは南の魚座ですね。
え、魚座2つあるんですか？
うん、魚座はね、ほら、星占いの魚座あるでしょ、
十二星座の魚座、はい、
それとは別に南の魚座というのがあります。
あらららら、ら、うん、南の魚座、はい、
はい。でね、魚座ってどこにあるのかというと、
はい、
実はね、今ね、ペガススの四辺形から目を落としていって、うん、フォーマルハウトに行く間に魚座の土地を通ってます、
うん、あら、
うん、実はね、その四辺形のすぐ、左下部分、
うん、
ちょうどだからさっき説明したアンドロメダ座のすぐ南側に魚座が実はあるんですよ。
ああ。
うん。明るい星がね、あまりないので魚座ってね、目立たないんですけど、実はここに魚座があるんです。
案外近くにいたんですね、魚座は。
そうそうそう。魚座は近くにいるんです。でさ、ほら、星占いで言うと、
はい、
魚座の一個前、
うん、
何座か覚えてる？わかる？
魚座の1個前、11月ぐらいですよね。
魚座って星座占いだと一番最後だよね。
はい。
でその前はね、水亀座なのね。
はい、
うんうんうん。でその今ペガススの四辺形を下ろしていってフォーマルハウトを見つけたんですけど、
うん、
魚座の土地と水亀座の土地を通って南の魚座のフォーマルハウトに目が行ってたんです、実は今ね。
あららららら
うん、だから水亀座もそのすぐね、フォーマルハウトのすぐ上付近に実は水亀座っていうのがあります。
うん、
形はねわからないね、きっとね、明るい星ないし。
あら、じゃあ、うん、目立たないんですね。
目立たないんですよ。それでね、水亀座はあのなんか人がね、亀持ってそこから水をこうダラダラダラっとこう垂らしてるような図なんですけどね。
はい、
お酒っていう話もあるんですけど、
お
でその南の魚座っていうのはね、そのこぼれて亀からこぼれた水を飲んでるような絵になってるのね。
あら、お酒飲んで酔っ払ってるんですね、
うん、魚なんだけどね。うん、そうそう。でこっちも魚でしょ。
うん、
でね、星占いの魚座っていうのは、
うん、
これ絵で言うとね、
うん、
なんかね、2匹の魚が紐で結ばれちゃってるような形になってるのさ。
お
ー、うん、なんかこう魚が捕まえた魚紐で縛ってんのかなみたいなね。
はい、
そんな絵なんだけど、どういうことかというと、実はこの魚は2匹ともね、神様なんですよ。
ん？
1人は、うん、アフロディーテっていう美しい女神様。
お、名前よく聞きますね。
うんうん。それで、はい、うん、そのね、子供でね、エロスっていう息子がいました。
あら、ちょっと
なんかちょっとセクシーな名前でしょ。
そうですね、うん。
そうそうそう。これアフロディーテとね、エロスってね、ちょっと別な読み方とかもあって。うん、
あ、そうなんですか、うん。
アフロディーテってね、別な言い方だとね、ヴィーナス。
あら。
うん。よく聞くでしょ。
うん。美しく。
うん、そう、エロスさんもね、実は別な呼び方があって、
ええ、
うん、こっちもよく聞く。
お、
エロスさんは別名、はい、キューピッドです。
あら、なんか急に可愛くなっちゃった、
うん、そうでしょ、
うん、
でも、ね、結構ね、同じ人扱いなのよ。
あらららら、
エロスっていうと大人な感じがするけれども、
ね、うん、
うん、でね、このね、アフロディーテ、お母さんと息子のエロスが、
うん、
なんかね、神様同士の宴会に出てたんですって。
はい、
うん、そこにね、突然ね、こう怪物テュフォーンっていうのが現れて、
ほい、
びっくりしてね、この二人は川に飛び込んで逃げるわけですよ。
ああ、逃げようとして変身したんですね。で
そう、逃げようとした時に、うん、川に飛び込んだから魚の格好になって逃げましょうと、
はい、
うん、ただお母さんの方がね、あのはぐれちゃいけないっちゅって、
うん、
どうもリボンでね、尻尾をお互い結んだらしいんですね。
あらららら、ら、
うん、ということでね、この魚座っていうのは紐で結ばさってる魚の絵なんですね。
おー、うん、いろんなストーリーが隠れてたんですね。
そうなんですよ。
うん、
まあそんな感じで魚座っていうのはまあもともとそういうお話があって、
はい、
で南の魚座も出てきましたよね。
そうですね、もう一匹の魚ですね、
うん、そう、こっちの方もね、別なお話があるんですけれども、
やっぱり何かが化けてるんですか。
そう、あのね、この女神のアフロディーテって今出てきたでしょ、
うん、はい、
うん、
ビーナスですね。で
そう、このビーナスさんと実はね、うん、仲の悪い女神さんがいて、
あら、
女神デルセトっていうのがねいたんですけれども、
うーん、
このねアフロディーテと仲が悪くて、
うん、
どうもねこのアフロディーテがこのねデルセトさんにちょっとこう魔法というか呪いみたいのをかけちゃうのね。
あら、
うん、でデルセト魔法かけられちゃって神様なのに、
うん、
人間の男の人に惚れちゃうわけですよその魔法で。
お
でね子供まで作っちゃうんだけれども、
あらキューピッドの矢でもいられちゃったんですかね。あ
息子の差し金でね、ちょっと分かんない ね、 ねよくあるよねキューピッドの矢刺されちゃったらとかね。
そうですね、
うん、なんだけれどもそれで魔法にかかっちゃって男の人を好きになって子供まで作っちゃうわけですよ、
うん、
なんだけどねある日突然ねその魔法が溶けちゃうわけ。
お
で、
はい、
あなんで私人間の人となんか好きになって子供までこさえてしまったのかしらっつって、
うん、
ショックで、
うん、
ね旦那を殺しちゃうんだよね。
あららららら、
うん、旦那を殺すは子供は捨ててしまうわ、
うん、
で自分はもう嫌になっちゃって魚の姿に化けてこう川に飛び込んじゃったみたいなね。
あ一緒にこの魚も化けてはいるんだけど、うん、化けてる理由が違うんですね。
ただねあの星座のねお話によってはね、うん、違うお話なんかもあってねこうなんか時代時代でちょっといろんな微妙なお話があるのかもしれないですね。
あう
ん、とりあえずねそんなお話もあるわけですよ。まあそんな感じで、うん、あとさなんだろう、
はい、
うんどっちかというとその今ね、
うん、
魚座出てきたでしょ、
うん、
で南の魚座の話もしたでしょ、
はい、
水瓶座もあったでしょ。
はいありました
ね、
うん、
そして今ご紹介してないんだけれども、
うん、
秋の星座ってあとね大きい星座でクジラ座っていうのもあるのよ。
あクジラもいるんですか。
クジラもいるの。
なんか水に関係するものばっかりですね。
なんかこう夜子供に話したらおねしょしそうなお話になるでしょ
そうですね、
うん、なんかね一説にこのいう物語ができたあの大昔、
はい、
どうも紅葉の星座あたりが見えていた時期っていうのは、
はい、
この雨季だったっていうね説もあります。うん、だから、
うん、
雨とか水に関するお話が多いと、
うんうんうん、なるほど、うん、
そんなお話もあるんですよ。
おお、うん、
最後に一つだけ星座をご紹介します。
はい、
あの十二星座にも出てるんですけど、
うん、
ヤギ座。
え？ヤギ座ってヤギですよね。
ヤギ座は知ってるでしょ。
はい、
うん、あのねめーめーめーのヤギではないんですよ、実は。
え違うんですか。
うん、このねヤギ座のヤギさんも実はね、
はい、
これも神様なんですね実は。
あ、
うん、
これもやっぱ神様が化けてる姿なんですか。そうそうそうそ
う、これもね実はね神様のあの、うん、牧場とかにいる神様で、
はい、
パンっていう神様がいるんですよ。
あ、う
ん、でこの神様の姿なんですね実はね。
おパンが化けた姿がヤギ座。
うん、ただね、
はい、
この絵で言うと、
うん、
上半身はヤギで、
はい、
下半身がね魚なわけ。
あ
なんか変でしょ。
はいはいはいはい、う
ん、これもね実はねさっきのね、はい、魚座の時の話とかぶってくるんですけど、
はい、
あのやっぱりねこの怪物ティポーンがねまた突然現れるわけですよこの神様の前にね。ららら、
うん、
でその時にね神様がねあわーってびっくりして川に飛び込んで逃げようとしたのね、
うん、
だけど川に飛び込んで逃げるのに、魚の格好して逃げようと思ったんだけれども、
はい、
どうも慌てて下半身だけ魚になっちゃったらしくて。
あら、
うん、その時のね、姿が面白いっつって、どうもこの星座にされちゃったみたいなね。
あ、うん、だからヤギなんだけど、うん、半分魚だから水に関係してるんですね。
そうこれもやっぱり川に飛び込もうとした姿なんで
うんうんうん、うん、
それでこのねさっきねテポーンに脅かされて慌てたって言ってたでしょ。
はい、
だけどねこの牧場の神パンさんっていうのも実はこの神様はこの神様で人を驚かしたりするのが大好きな神様、は
い、やられちゃったんですね今回は。
そうそうそうでほらあのね
例えば牧場とかで、うん、ね、羊とかヤギが誰もいないのに突然騒ぎ立てたりね、大騒ぎしたり暴れたりとか牧場でたまに起こるらしいよね。で人は実はそれがあのこの神様パーンが脅かしてるんだろうと、
うん、あ、うん、見えない神様に脅かされてるから急にわたわたわたっとしちゃうんですね。
そうそうそう、その語源が実は今にも残ってて、
語源、
うん、そういうこと、突然びっくりして大慌てをするっていうことを、
はい、
パニックっていうでしょ。
あ、はいはい、パニックって言いますね、
うん、うん、そう、パニックにかかったとかさ、
うんうん、パニックルとかも言いますね。パニックルとかさ、
実はこのね、はい、牧場の神様はパンから来てるんですよ、これパニックっていうのはね。
あー、うん、パンが来るからパニックルですね。
パニックルね、そこまでこう日本的ダジャレだったかはちょっとわからないんだけれども
違いますかね、やっぱり
パンが来たのでパニクったとまあこういう語源でね、パンさんが残ってるんですよ。
あ、うん、あ、なるほど、
うん、そうだからね、この人を脅かすのが好きなんだけど、実はこのテュポーンっていう怪物はもっと人を驚かすのが好きというかね
してやられちゃったんですね。
そうそうそうそう、まあそんな感じであの結構ね、秋の星座はちょっと水っぽいと。
そうですね、
うん、そんな感じ、うん、あとね、ほら、はい、ペルセウス座とかもね実はあるんですけど、
ペルセウス座ってちょっと前にペルセウス座流星群が出てきた時に、
そうそうそう、
名前出ましたよね。
そうそう、これはね流星群で有名なんですけど、
うんうん
うん、これはほらギリシャ神話でいうとほら英雄の姿なので、英雄ペルセウスですからね。
はい、
うん、これもやっぱりあの馬にまたがってこのクジラの生贄にされてたアンドロメダをこう助けに行った英雄なので、なんとなくやっぱり海に関係してるかなっていう気はしますね。
あ、そうですね、先ほど出てきたアンドロメダも海のところにつながれてたんですよね、
う
ん、鎖で。
そうそうそうそう、あのね、うんうんうん、カシオペア、お母さんのカシオペアが、うん、あのうちの娘は綺麗なのよみたいなね、
うん、
だから神様がこう怒って、
うん、
うん、何調子こいてんだこの野郎つって怪物のクジラを、うん、このクジラったってあのね、また普通のクジラとちょっと違うから、
はい、
うん、怪獣みたいなだからさ、
うんうんうん、
で怪獣大暴れさせちゃうからねみたいな感じで、
うん、
みんな困るわけさ、
うん、
でね、もうクジラさん、クジラさん、可愛いアンドロメダ姫を生贄に出しますのでお静まりくださいみたいなさ、
あ、
そんな感じで可愛いアンドロメダは生贄にされかけた時に、このペルセウスがパカラッパカラッとこのペガススに乗ってやってくるわけですよ。
かっこいい、
ね、白い馬に乗ってくるわけだ、
超かっこいい
それで、クジラを退治してアンドロメダ姫と実は結婚するわけですよ。
白馬の王子様だ。
そうそうそう、本当にそんな感じなの
いいなぁ、
香里さんには白い馬の人が来ないのかな。
ね、白い馬の人が来てほしいな。
そうですか
待ってます。
そんな感じで秋の星座のご紹介でした
あれ終わっちゃうんですかどうもありがとうございました。
はい、
水を刺されたような感じです
もお便りをいただいておりますので、香里さんご紹介をよろしくお願いします。
はい、獅子座さんからいただきました。こんばんは。突然ですが、実は今とても困っていることがあります。それはアリです。僕の家の庭では今大量のアリがいて、たまに家に上がってきます。少し放っていると玄関のあちらこちらにいて、ちょっと気持ち悪いです。対処法等を教えていただければ幸いです。お願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこう理科の時間にはいろんなお便りが来るなと
そうですね、対処方法何かありますか。
うーん、
っていうかね、
はい、
去年もねうち庭にね結構アリンチョが巣をねいっぱい作ってね、
はい、
やっぱりねどっかからか家の中に入ってきちゃうのよ、
うんうん
うん、やっぱりまずあれですよ、アリの巣がどこにあるのかを見つけるのが先ですよね。
なるほど、
うん、
でもアリの巣って案外あちこちにありませんか。
その大量ってどれぐらいなのかがわからないんだけれども、
ええ、
その巣がね何本どれぐらいあるのかがわからないけど、まずやっぱり巣を見つけて、
はい、
その巣に対してこう駆除するのであればこちらからちょっと攻撃を仕掛ける必要があるやね。
ああ、どういった攻撃があるんですか。
あのね僕よく使うのはまずあの一番メジャーなやつであのアリの用の餌、アリノスコロリとかさ。
おお、そういったのがあるんですね、
うん、あのねちょっとねアリノスコロリ商品名出しちゃうけど緑色のねプラスチックの透明なやつにね、
はい、
中にこうアリンコが大好きな匂いのついてる餌が入ってるのね、
はい、
でそれをねアリノスの近くに置いとくと、
うん、
アリンコがそのうちそれを見つけるわけ、
うんうんうん、
でプラスチックの中にアリンコが入ってって、
うん、
あなんか美味しい餌があるよんって言うと、
うん、
そのアリンコが大量にこう仲間を引き連れて、うん、その餌を持って巣に持ち帰るわけさ。
はいはいはい、そうですね、
うん、それで中でその餌を食べて、実はその餌、うん、アリ死んじゃう餌なのよ。
毒入り団子だったんですね。
そう、毒入り団子を測ったなーっつって中で全滅するわけですよね。
なるほど。
そう、これがね結構効果的。
なるほど。
なんだけどね、あの経験上ね、アリもほらいろんな種類がいるから、
そうですね、大きいのちっちゃいの黒いの赤いの、
そうそうそう、アリのスコロリーの餌じゃね、
うん、
食べないアリンコもいるのね。
あら、頭がいいアリですね。
そうでね、好みがいろいろで、なんか経験上ね、小さめのアリンコってね、どっちかっていうとね、甘い汁みたいのがねより好みなわけよ。
うん、
去年のアリンコはねアリのスコロリーを持ってかなかったから。
あら、
うん、
好き嫌い激しいですね。
さらにね、あのアリ用のね対アリ兵器で僕が去年買ってきたやつはね、
うん、
ね小瓶に入ってる液体で、
うん、
甘い蜜の味がするわけ、
うんうんうんうん、
だけど実はその中にはなんだっけな、蜂酸かなんかが入ってて、
うん、
要はまあそれ舐めるとそのうちアリはやっぱ死んじゃうわけ。
蜂酸入り甘い蜜、
甘い蜜ね、
うん、
でそれにあのプラスチックのねアリ用のちっちゃい小皿みたいのがついてて、
やっぱりプラスチックの皿が必要なんですね。
アリの巣の横にそれをセットして、
うん、
その蜜を垂らしておけと、
うん、
するとそのうちそれをアリが見つけてみんなで巣に来るからと。で去年それやったんだけれどもね、
うん、
ほら結構垂らすとさ、アリがこう吸いに来るのいつかなとか待ってるんだよね。
はいはいはい、
なかなか見つけないわけさ。でもすぐ近く通ってるのに、なんで見つかんねえんだよお前みたいな感じでやきもきしてね、ダメだったね。
あら
でね、結局ね、あの一晩経っても見つけないわけ。バカじゃねえのって思うんだけど、
うん、
でもうアリの巣のすぐ横に直接垂らすことにしたのさ。
はいはいはい、
うん、ポタリポタリと
入れずに、
ね、入れずに、
うん、
するとね見つけて、
うん、
舐め出すのね。
あら、
もうやっと舐め出したと。
はい、
なんだけどやっぱりね、あのなんかアスファルトの上だとね、それがね結構早めにね染みてなくなっちゃうのね。
ああ、なるほど。
そうそう、なんだけど地道にそれでやってるうちに壊滅したかな。
ああ、なるほど、
うん、そうそう。でな、あんまりなんて言うんだろう、殺虫剤みたいなのをブシャーってやっても、中の方まであんまり届かないしね、やっぱりこの毒液系がいいような気がするんですけどね。
結構アリの巣ってなんかすごく、なんていうのかな、木の根っこみたいに枝分かれしてありますよね、
うん、あ、中の方ね、
うん、なんか昔なんて言うんでしたっけ、なんかゼリー状の中にアリを入れとくと、
うん、
その半透明のゼリーなのでアリが巣を作るとそれが透けて見えるっていう、 ありましたよね。
あのね、うん、アントクアリウムっていうおもちゃ、
うん、ああ、そうそうそう、そんなようなやつ、おもちゃかどうかなんか微妙
まあ、なんかアリンコ観察グッズだよね、
キットみたいなやつですよね。
そうそうそう、俺もね、うん、あれ2つ3つ買って遊んだね、
あ、うん、ジョイントしたんですか。
いや、ジョイントしなかったね。
あら、
そのうちあれもね、ゼリーだからね、しばらくするとちょっと乾いてきちゃうから、
うん、
アリンちゃんも死んじゃうしね、
うん、そうそうそう、私もね多分試したと思うんですけど、
うんうんうん、
あのうまく巣ができたって記憶がないんで、
あれねやっぱりちょっとねコツがいるのね。
うん、
あのまずどういうアリを選ぶかでチョイスで決まってくるし、あんまりねちっちゃいアリだとね、
はい、
うまくいかなかったりするのね。
うーん、
ある程度このそこそこの大きさの黒っぽいアリが一番いいと思うんだけれども、
うん、うん、
ほらアリだから小さいからさ、つまんで中に入れようとすると、
うん、
アリこほらちっちゃいからね、足ちょっと潰れちゃったりさ、
あ、
怪我しちゃったりするから、
うん、うん、うん、
なかなかしまうの大変だよね。
うん、なんか蓋開けて入れてる間に前入れたやつがなんか出てきちゃったりとかしますもんね。
そうそうそう、俺ねだからねすごい悩んだ結果ね、なんだっけな、ね、うん、ヤクルトかね、ジョアのケースにストロー2つ刺して、
はい、
アリンコに近づけて片っぽでね、
うん、
キュッて吸うと、
うん、
ジョアのヤクルトかな、まあどっちでもいいんだけど、ヤクルトのケースの中にアリがピュッて入るような装置を作って、
うん、面白い。
まああのね、ちゃんとしたやつだとあの吸虫管っていうね、虫を吸う装置があるんだけど、
うん、まあそれをそういうのが一応あることはあるんですね、
世の中にあるのさ、
としては、
うんうん、まあお手製でそれを作って、うん、キュッキュッキュッキュッってこうヤクルトの中にアリをいっぱいしまっといて、
うん、
あとそのアントクアリウムの上のプラスチックの蓋をパカッと開けて、うん、コンコンコンコンコンって入れてパカッとこう閉めたような気がするな。
あー、なるほど、いろいろ工夫をしたから成功したんですかね、うんうん、そう、
ただね、あれね、アリンってすごいね嫌な匂いがするのよ。
あー、そうなんですか、
うん、1匹2匹のうちはいいんだけどね、いっぱい吸ってるうちに、ね、その、うん、ヤクルトの中からこの嫌なこう香りが口の中にねアリの匂いがしてきて、うわ、やだってむせ返りながらやってたんだけど、
どんな匂いなんですか。
なんて言うんだろうな、俺はね、なんか酸っかいとかさ、うん、そういう表現をする。
酸っかい、
酸っかい匂いって言わない。
いや、
それは方言なのかな。
酸っぱいではなく酸っかい。
あ、酸っぱいとね、嫌な、ものすごい嫌な酸っぱさみたいなね。
へえ、酸っかいっていうんですか。
うーん、なんちゃそんな表現かな。なんとも言えない匂いだね。
アリの匂いは酸っかいんですね。
いい匂いじゃないですね。
わかりました、
うん、ちょっと今度嗅いでごらんよ。
酸っかい匂いを、じゃあちょっと今度体験してみます。
酸っかい匂いを。
酸っかい匂い、わかりました、う
ん、ということで獅子座さん、とりあえず、はい、アリノスコロリから試してみましょう。
はい、試してみてください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、
はい、
今回から次の放送までの天文現象のご紹介を吉安さんがいないので僕がしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、8月29日から9月の12日までなんですけれども、
はい、
ですね、まず、まあ最近そうなんですけど、あまり目立った天文現象はやっぱりないんですけれども、
うんうん、
9月の6日に、夕方西の空に金星と、
はい、
金星がねよく見える時期なんですけど、
うんうん、
まあ宵の明星ですよね、夕方だから、
はい、
うん、金星と乙女座のスピカが近づきます。
お、
うん、だからまあマイナス4等星の金星と、まあ、スピーカーは1等星かな、
うんうん、
ちょっと明るい星が2つ西に並んで見えるので、
はい、
うん、まあ、そういうのが、まず1つ。
はい、
あとですね、9月、はい、1日前ですけど9月5日、
はい、
天文現象っちゃ天文現象ですけど、
はい、
新月です。
あ、真っ暗ですね、
はい、この日は月はございません。
晴れると星がよく見えますね。
そう、星を見るにはとてもいいですね。
うん、
はい、そうですね。あと9月9日にですね、
はい、
今度はね明け方のお話なんですけれども、
はい、
ね、ちょうどほら、今秋の星座ご紹介して、
はい、
さらに深夜深くなってこう明け方近くになるともうぼちぼち冬の星座が昇り出すんですけれども、
うん、あ、冬の星座が、
カニ座、
うん、
ね、冬の星座の仲間なんですけど、
はい、
そこのカニ座にね、プレセペ星団っていうちょっと星の集まり星団があるんですけど、
はい、
うん、これね行動にかかってるもんですからね、なんていうんだろう、惑星がよくそこを通るんですね。
行動っていうと、うん、光る道、あ、違う、
黄色い道
ですね、黄色い道、ごめんなさい、
うん、まあ太陽の通り道なんですけど、そこは惑星の通り道でもあるので、
はい、
プレセペ星団にこの日は火星がいます。
おお、
うん、
赤い星と細かな星の共演ですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、宝石箱の中にポツンと1個イクラがいるという。
イクラ、ルビーと言ってください。
もう北海道はイクラは宝石なのさ。
あ、じゃあぜひ送ってくださいね。
一粒ですけれども。はい、まあそんな感じの天文現象が、ございます。
はい、
そんなもんですね。
はい、ありがとうございました。
は
い、
まあ新月の日はね、晴れれば星が見えると思いますので、
はい、期待してます。
星見てください。
はい、
はい、そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんなエリカの時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、次回の配信は9月12日木曜日の予定です。
はい、
はい、お届けいたしましたのは元宮と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
ごきげんよう。
さようなら。